おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか？さて、この番組はコーヒー沼で泥遊びと言いまして、自称コーヒーインフルエンサーこと私翔平がコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしております。毎日15分くらいのコーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたらいいなと思って配信をしておりますので、よかったら最後までお付き合いいただけると嬉しいです。本日は6月の15日の木曜日となりました。後半戦ですね。6月後半に入りまして、早いですねってね、これは多分6月10日にはいやもう3分の1過ぎたんですねって言ってるし、ね、あの7日にはもう1週間過ぎたんですねって言ってるしなんでこんなに時間が溶けていくのかなってあっという間すぎるんですよね、なんだかんだね。まあ特にあの僕は、数ヶ月前に引っ越しをしたんですけれども、なかなか落ち着かないもんですね。まあ落ち着いてきつつはあるものの、やっぱりなんだろうな、まだまだこの以前住んでた家みたいに慣れ親しんでないというか、それはあの地域的なこともあるし、お仕事のこともあるとは思うんですけれども、まあ何かとね、なんだろうな、全てが自動的に動くみたいなのあるじゃないですか、自分の家だと。なんかそういうのもないし、家具とかもいろいろ変わってるんでね、僕も以前の家の時はアレクサをめちゃくちゃこう頑張ってあの設定しまして、まあ、お家の IoT 化ってやつですよね。はい、IoT ですね。合ってますよね。はい。インターネットオブシングス IoT。はい。で、まあ、電気とかの設定をしてたんですよ。ね。アレクサ電気消してとか言うと消してくれるわけですよ。ね。やばいな。めっちゃアレクサ反応したわそうだよね、そりゃそうだよねこれ収録に入ったのかな、あのめっちゃね、あの寝室から応答がありませんって言われたけど、そりゃそうだ。電気がね最初からあるお家だったので、まあね、備え付けられてるやつをね外して置いとく場所もないので、まあ、そのまま使ってるんですよもうこれが億劫で億劫で、もう電気を消すっていう作業がねめんどくさくてしょうがないんですよねねえ、なんかどっちがいいんでしょうか。いや僕はこれはね全部自動化していいと思うんですけどね。でだって声で済むんですもん、うん、なんかそんなこともできないと堕落していくのではみたいなことあるけど、まあそれとは別にね、やりたいこととかこう時間をこうギュッとこうあのいらないものを削ってね、時短にできるものは時短にしていくこともやっぱり自分がやりたいことをやれるようになるためのね手段ですので、はい、あの全然それが楽しみたいっていう人はねすればいいんですけれども、なんか僕はなんか削りたいタイプですね。はい、ってな感じでその削った時間を使って、こうやって収録をしていくわけです、もはや、まあ、削ったとかあんまり関係なく、もう毎日やらないとあの気持ち悪いっていうあの音声配信の呪いにかかっているんですけれども今日もねお話をしていきたいかなと思います。はい、とはいえまあちょっとずっとね、お仕事の方が忙しくって、なかなかこう調べ物ができない、コーヒーの勉強ができない、ニュースを調べたりとかができないっていうところがあってね、あのもどかしい気持ちでいっぱいなのと、ちょっと最近なんかすげえ声裏返っちゃった、ちょっと最近再生数落ちてるなって思って、あんまりこう聞いてもらえてないのはタイトルの付け方が悪いのか、それとも内容がつまらないのか、わかんないけど、まあ、正直クオリティ落ちてると思うので頑張らなきゃって、ちょっとね、久しぶりにこの、何配信アプリのダッシュボード見て思いましたね。はい、なんでちょっと気合い入れていこうかなと思っております。ただ、まあ、時間がないっていうのはなかなかすぐに改善しませんので、ニュースをねもうそのまま読んでいこうかとね、最新のニュースを読んでいくことで、まあ、自分の知識にしつつ皆さんにもニュースをお届けしていこうじゃなかろうかという感じでやっていきたいと思います。はい、これ先に言っておきますけれども、事前に読んでません今日はね、今後はもうちょっと事前に読んでから、 にしようかなと思ったんだけれども、ちょっとね突然始めた関係で、はい、事前に読んでないんですけれども、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。本日は、ニュースウィークスじゃなくてニューズウィーク日本版、からですね、今勝手に S つけたね、ニュースウィークスって言っちゃったね、ニュースウィークでございます。はい、こちらから、撮った、ニュースでございます。コメダコーヒーのサスティナビリティ活動をご紹介してまいります。この放送は歴史とか世界遺産とかを語るラジオ、友沢さんの提供でお送りします。はい、ということで本日は、6月14日火曜日、2022年6月14日火曜日のニュースウィークさんの、プレスリリース、プレスリリース、のニュースをね、読んでいきたいと思います。コメダコーヒー店のサステナビリティ活動を紹介。ニュースレター、くつろぎの持続化投票でお客様からの共感を最も多く集めた女性の活動のための応援プロジェクト始動。いいですね、いいですね。いや、ほんとさ、この女性の活動っていうところ、僕は何だろうな、ちょっと世代的なもんもあると思うんですけど、あと家庭環境、まあ、うちは女性ばっかりだったんで、我が家は父親とはね3歳の時に、別れておりまして、まあ今も別に仲はいいんですけど、まあ、家にはいなかったのでね、家にいる男子って僕とあとおじいちゃんぐらいだったんですよね。もうおじいちゃんはなんか、まあ僕が物心ついた頃にはね、耳も遠くなってて、結構もう自分は自分みたいな感じで生活している人だったので、あんまりこう関わりも、まあ、なくはないけど、こうなんて言うんだろうな、家族の時間ってご飯の時ぐらいだったんですよね。一緒にテレビ見るとかもあんまなかったし、じいちゃん一人で野球見てたし、いつもね、っていう感じで、まあ我が家はね女性ばっかりの家庭だったんです。妹とかあとおばさんとかね、はい、その関係でね、あんまりこの女性だからどうこうとか、男たるべきみたいなさ、男ならばみたいなさ、そんなないんですよね、僕はね、だから世の中その男女間でのその差別みたいなのが不思議でしょうがない。なんかさ、お茶組を女性にさせるなみたいなのあるけど、別に男でも女でもやったらいいんじゃないのって、女性だからさせてるわけじゃないんじゃないのっていう風に思っちゃうんだけども、世の中そうじゃないんだよね。いまだにそうやって女性だからお茶組をさせる、新卒の女の子だからこれをやらせるとかさ、なんかねそういう、まあなんだろう、凝り固まった考え方みたいなのがあるみたいですね。別に誰が入れてもいいじゃんって思って、入れれるやつが入れろよっててか水でよくねってまあいろいろ思うんですけれどもまあそういうことに関してもね、ちょっと最近、他のところでちょっと記事を読みまして、まあ、なかなか難しいですよね。そういうことを考えること自体がまだ男女間のね、差別がなくなってないっていうことじゃないですか。そもそも分ける必要ないんだから。それはね、生物学的に違う部分っていうのはあるから、お互いをね考慮した上で、その男性に得意な分野とか女性に得意な分野とか、まあそういう傾向だとかね、 100% そうじゃないにしても、女性の場合はこういう傾向が強い、ことが多いみたいなさ、そういうのは別に何科学的な話だからあってもいいと思うんだけどさ、別にどっちがとかないのになーって、はい、まあ、ごめんなさい、なんか僕の愚痴みたいになっちゃってる愚痴というか本当に理解できないんです、僕。その女性がこう下に見られてる云々とかね、で女性の方が活動するじゃないですか、そのね、女性の人権をみたいな感じで活動する件に関しても、なんかそれが行き過ぎて女尊男卑になってる部分とか、逆転しちゃってる部分とかね、あるから、それはそれでどうなんだって思ったりとかするしね、はい、じゃあこんなもんにしときましょうはい、コメダコーヒーさんの、取り組みに関してです。あくまでも言っときますけど、僕はこの活動はとっても有意義なものだと思ってるし、応援したいと思っております。はい、まだ記事読んでないけどね、こういうことはねどんどん進めていただきたいと思いますね。はい、それでは記事の内容を読んでいきましょう。全国にフルサービス型の喫茶店を展開する株式会社コメダは、2021年9月26日から12月31日なんで12年って呼んだんだろうね。2021年9月26日から12年どういうこと12年31月ああもう ね、事前に読んどけばこういうことはないんですよ多分。はい、気を取り直して、2021年9月26日から12月31日に実施したくつろぎの持続化投票で、総投票数1万8950票のうち、お客様からの共感を一番多く集めた女性の活躍のための応援プロジェクトを開始しました。あ、なるほど、2021年の9月末から12月末にかけて、そういうアンケートみたいなのを取ったわけですね。で、まあ、その中でこう得票数を一番集めたプロジェクトに関してコメダでやっていきますよってことだと思うんですけれども、女性の農園の方たちがみんなコメダの T シャツを着てるって結構シュールな写真だなこれ面白いですねこれね。はい、まあ、そういうプロジェクトを始めましたよというニュースでございます。このくつろぎの持続化投票プロジェクトとはどういうものなのか、美味しいコーヒーをいつまでもをテーマに、コーヒー生産地にまつわる課題を解決するための3つのプロジェクトの中から、お客様の共感を一番多く集めたものをコメダが実施するという投票企画で、今回は、応募プロジェクト、応援プロジェクトの、女性の活躍のために、子どもたちの笑顔のために、コーヒー生産地の、環境のためにの3つの中から、最も票を多く集めた女性の活動のための応援プロジェクトを推進することになったよということですね。はい、でこの投票を多く集めた、プロジェクト、どんなことをしていくかと言いますと、コメダのドリンクメニューの一つ、プレミアムアイスコーヒーソフィア、これ知らないの、こんなアイテムが、こんなドリンクがあるんですね。プレミアムアイスコーヒーソフィア、ね、名前がついております。ブラジルで女性コーヒー生産者を支援する団体、カフェデラスの豆を使っておりますね。ソフィアさんが育てたんかと思ったよね。はい、カフェデラスっていう、その女性コーヒー生産支援団体からのお豆を買っているということです。コーヒーが多く栽培されているブラジルでは、女性の就業時間が男性と比べて1週間あたり 7.5 時間長いにもかかわらず、収入は 30% も低いという現実があり、およそ9割の女性がコーヒー栽培に関する知識が十分ではないため、活躍の場を奪われていると言われています。これどういう統計なんだろう、なんで男性の方が労働時間短いんですかね。女性の方が真面目に働くのか、男性がサボってるのか、それとも男性側がこう上に立って女性に働かせてるって感じですかね。これなんか具体的なね、ブレイクダウンが知りたいですね。その働いてる時間のさ、例えば女性が当てがわれてる仕事が、コーヒー豆の選別とか、収穫の方には男性が行って、選別は女性がやってて、で選別の方がめっちゃ時間かかるとかね、あるのかな。いや、何なんだろう、ちょっと分かんないけど気になるなこれ。で、まあ、そうやって女性の、ね、活躍の場を奪われていると、これをなんとか改善したいということで、コメダはこのカフェデラスの活動、生産者団体ですね、活動を応援し、女性たちの社会進出をサポートしますということです。どうやって生産、支援するんでしょうか。コーヒー産地で働く女性たちに、コーヒー栽培や農園経営について学べる機会を作ることで、コーヒーの品質の向上や生産量の増加につなげたいと考えていますと。ほうほうほうほうほう。まあ、だから JICA がやってるようなことですかね。はい、海外青年協力隊とかがね、その生産地でやったりとかもしてますけれども、そういう活動をブラジルで、すると。これ結構だから、コーヒーハンターの川島さんとかもね、やってますよね。そのコーヒー生産のノウハウを教えたりだとかね、してますよね。まあ、それと似たような感じかなと思います。参加者、ブラジルミナスジュライ州の南部イタモギ自治体で、コーヒー農園を保有または管理する女性農園者11名。女性農園者って何？女性農園主ってこと？多分そうだよね。農園者、女性農園者、よくわかんない。まあ、でも保有してるとか管理してるってことは農園主っていうことだと思います。はい、そして、内容ですね、これ大事ですね。農業経営やマネジメントについての講義、フィールドワーク全50回。50回は結構しますね。毎日やるんでしょうか。でもこのフィールドワークも含めてくれてる からですよね。座学だけじゃなくってそれぞれの農園に行ってここもっとこういう風にするといいよって言って、まあなんか生産ノウハウがある人たちが教えていくって感じですかね。これ誰が教えるんだろうか。いや僕も別にその農園の人たちをね知ってるわけじゃないので何とも言えないんですけれども、どっから引っ張ってくるんでしょうね。自分の農園がある人たちってそういう農園のね手こ入れを一緒にやってあげたくてもね、自分のとこで忙しいじゃないですか。こう誰かこう農園のマネジメント、農業のマネジメントについて研究している人だったりだとか、元農園主とかね、そういう人たちがやるんですかね。これ気になるな、気になるな。このニュース意外といいニュースピックアップしたね自分、ありがとうはい、もうちょっと続きますね。初回の講義ではコミュニケーションの取り方やリーダーシップなどについて学びました、ということで写真が載せられていますね。なんかこうムービーをみんなで見てる感じなんだけどさ、これ何、写真用に写真用の写真だったらいいんだけど、目の前にスクリーンがあるのに全員なんだろうな、スクリーンに対して90度に椅子が置かれてるんですよ。で全員横向いてるんですよ。これ多分全員が入るようにこう写真に入るように椅子を並べて向こう向いてる風で撮ってくださいって言ったと思うけど、この写真はいらなくないか普通にその場の風景を撮ればよかったんじゃないのかなって。結局農園主の顔映ってないからね、向こう向いちゃってるから。それかもし本当にこういう風に椅子が並んでてスクリーンがねこっちにしかないからって言ってみんな首をこう横に向けてたとしたら首疲れんかこれなんかすげえ首疲れそうなんだけどな、何なんだろうこれなんかいろいろと疑問をぶつけまくってしまいましたが、まあでも総じて面白い取り組みですよね。ちょっとこの取り組みはぜひ応援したいなと思います。内容をもう少し知りたい、ディティールを、なんか講師にこういう人をお招きしましたとかさ、もうちょっとさ1週間に1回とかでいいから、今週はこういうことを農園主の、誰々さんと一緒にこういうことをしてとかね、こういうエピソードがありましたとかさ聞きたくないですかね。もしかしたらコメダさんのサイトにあるんでしょうか。ないのであれば、出してくださいっていうのをねちょっとプッシュしたらね出してくれるかもしれないので、ちょっと聞いてみたいななんてことを思いました。はい、ということで、本日は、ニュースウィークのニュース、コメダコーヒーのサステナビリティ活動をご紹介ということで、紹介させていただきました。今日のお話が面白かったよと思っていただけた方はぜひとも、この番組をフォローして、SNS で拡散して、SNS だけじゃなくってこう口頭でね、こういう番組があってねって言ってね友達とかに広めてもらうと、嬉しく思います。ではではそんな感じで今日も終わっていきたいと思います。明日6月17日の金曜日夜10時からボイシーの方で、ウッドベリーコーヒーの木原さんとクオリティコントロール、ウッドベリー、同じくウッドベリーのクオリティコントロール、佐藤由紀くんと、ライブをすることになっておりますので、皆さんぜひボイシーの方も遊びに来てください。アーカイブも残ります。ではでは、終わっていきたいと思います。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように、そして素敵なコーヒーと出会えますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。次はどの声とつながりますか？Thank you.